人生を上昇気流に乗せる30の方法。その1。さあ、今日も新しい青春が始まった。詩人サミュエル・ウルマンは言いました。青春とは人生のある期間を言うのではなく、心の様相を言うのだと。青春は若い青年期だけと思われがちです。しかし、そうではないのです。自分の年齢は関係はありません。大切なのは心の様相です。いかに若々しい心でいるか、いかに前向きな生き方をするかです。若々しい心でいること、また夢や希望を持った生き方をすることが青春ということになるということです。若々しい心で今日を過ごせば青春の一日を過ごしたということになります。さあ、外が明るくなりました。東から太陽が昇りました。新しい一日が始まったのではありません。新しい青春が始まったのです。ぜひ青春を過ごしてください。青春は1年単位ではなく1日単位で積み重ねていきましょう。青春の1日を積み重ねていけば青春の1週間になり、青春の1ヶ月になります。1日ずつ青春を積み重ねていけば素晴らしい青春時代となるのです。今日も青春を積み重ねていきましょう。青春の1日を過ごす。人生を上昇気流に乗せる30の方法。その2。本を読んで私のことだと思う人が成長する。本を読んだ時、いかに自分こととして考えられるかです。実用書やビジネス書では著者の体験談が紹介されています。漫画や小説ではユニークな物語が描かれています。著者と自分とは別々の人間です。辿ってきた人生が違います。著者の体験談はあくまでその人の話であり、漫画や小説の物語はあくまで架空の話です。本を読んだとき、遠い世界の話に思えたり、自分とは住む世界が違っていたりすると感じることが少なくありません。これはありえない話だね、これは特殊な事例だね、と思う。そんなとき、私には関係ないと思ったら、せっかく本を読んでいる意味がありません。参考になることがないと思って終わりです。大切なことは自分に当てはめて考えることです。成長が早い人は本を読んだとき、自分と似ているところ、重なるところを探します。近い状況があればいいのです。できるだけ自分と照らし合わせながら読み進めます。少しでも自分と似ているところ、重なるところがあれば自分のことだと思います。そしてその中から自分に起こっている問題解決のヒントを見出します。あるいはたっぷり共感して勇気をもらったり、生きる希望を得たりします。これが自分こととして捉えるということです。例えば、小説の物語で試験前に一夜漬けをしたものの失敗したというシーンがあったとします。普通に人のこととして捉えては面白くありません。私も同じような経験がある。私のことだと思えばその話が頭に入ってくるし、反省もできます。つまり積極的に自分と重なるところを探していくことです。戦時下のウクライナでは漫画進撃の巨人が人気です。漫画の内容が戦時下のウクライナと似ているということで現地の人に読まれているのです。いかに私のことだと思っていけるかです。成長が遅い人は私のことだと思うことが少ないのです。一言と思って本を読んでいると自己投影もできず、私のことだと思うこともできません。自分に当てはまることがあっても気づかずスルーしてしまいます。これは特殊な事例だ。ちょっと私のケースと外れているね。参考にならないねで終わりです。自分に当てはめることなく普通に読んで終わりでは成長しません。成長が早い人は本を読んだとき、自分と似ているところ、重なるところを探します。少しでも自分に当てはめることがあれば私のことだとすぐ反応します。私のことだと思うと自分こととして捉えられるし、吸収も早くなります。性別も年齢も住む世界も違っていてもいいのです。本を読むときは自分と似ているところ、重なるところを見つけることが大切なのです。積極的に自分と重なるところを探していく。人生を上昇気流に乗せる30の方法。その3。隙間時間の1ページ読書を積み重ねる人が成長する。読書はいかに隙間時間を活用するかです。多忙な社会人の場合、まとまった時間を取るのはなかなか難しい。朝から晩までやることが山のようにあって、たった10分のまとまった時間を作るのすら大変です。そこで大切にしたいのが隙間時間です。隙間時間の読書がその人の成長に関わります。短い時間でも1ページ読めれば OK。1ページの読書を軽く考えてはいけません。1ページでもれっきとした読書です。いかに1ページ読書を積み重ねていくかで成長が決まります。駅のホームで電車を待っていて、次の電車が来るのは1分後というケースがあるとします。1分あれば1ページは読めます。ここで1ページしか読めないという人と1ページ読めるという人に分かれます。1ページしか読めないと1ページ読めるとは似て非なるものです。1ページしか読めないという人はもう少し隙間時間があっても読みません。1ページ読んでも仕方ない、もっとまとまった時間があるときに読むなどと言って結局読まないのです。1ページ読めるという人はしっかり読みます。1ページであっても100回繰り返せば100ページです。200回繰り返せば200ページです。200ページあれば今日冊読めることになるのです。200回と聞くと多いように思いますが、隙間時間は生活にたくさんあるので意外とあっという間です。隙間時間の活用すれば読書がスイスイ進みます。どこまで読み進めたのかわからなければ付箋を利用すればいいだけのことです。付箋はページ単位だけでなく行単位でも細かく印をつけられるので読書の再開がスムーズです。1ページ読めるという人になることです。1ページ読書を積み重ねていくと私はやればできると思え自己肯定感も上がります。たかが1ページされど1ページ。小さな一歩の積み重ねを大切にしてください。隙間時間の1ページ読書を積み重ねる人が成長するのです。1ページしか読めないという人ではなく、1ページ読めるという人になる。隙間時間の1ページ読書を積み重ねる。人生を上昇気流に乗せる30の方法。その4。本は息に買うのが正解。息に買うか帰りに買うか、それが問題です。出張先で本屋に立ち寄りました。ふと面白そうな本を見つけ手に取りました。ビビッと運命の出会いを感じます。なんとなく入った本屋に限って面白そうな本と出会うものですね。ところがそこでブレーキがかかります。今買ったら荷物になるから帰りに買おう。そう思ったら要注意です。合理的な考えに思いますが、あまりお勧めできません。帰りには本が売り切れなくなっているかもしれないからです。自分が面白そうと思ったことは他の人も同じように面白そうと思う可能性があります。帰りに立ち寄ると本がない、売り切れてるというオチが待っているのです。それだけではありません。帰りに立ち寄るパターンには他にも意外な落とし穴があります。実際その時になると書店に立ち寄る時間がない場合もあります。あるいはうっかり立ち寄るのを忘れていることもあるでしょう。帰りはお土産のことで頭がいっぱいで本の購入をすっかり忘れていることがあるものです。帰りに買おうと思うと何かとろくなことにならないのです。帰りに買って帰ろうなど悠長なことは言いません。行きの途中立ち寄った書店で面白そうな本を見つけたら荷物になってもいいのですぐ買いましょう。善は急げという言葉もあるように早めの行動が大切です。荷物になると言いますが、1冊くらい大した荷物にはなりません。2冊買ったとしても高が知れています。行きに買っておけば出張先のホテルで読むこともできます。隙間時間や移動時間に読むこともできるでしょう。買った本の内容が取引先との会話に役立つこともあります。行きに買った方が確実に入手できる上、出張先の空き時間にも読めるのです。偶然面白そうな本を見つけたこともチャンスの一つ。チャンスは逃すことなく確実に手に入れましょう。その本が人生を変える一冊になるかもしれません。運命の出会いは人だけでなく本にも言えること。本は息に買うのが正解です。出張先の本屋で面白そうな本を見つけたら荷物になってもいいのですぐ買う。人生を上昇気流に乗せる30の方法。その後、お金がないからストレスを解消できないは誤解。お金がないからストレスを解消できないという人がいます。それは誤解です。お金がなければお金のかからない方法でストレスを解消すればいいのです。お金のかからないストレス解消法はたくさんあるし、種類も豊富です。例えば散歩です。散歩は一切お金がかかりません。 どれだけ歩こうと何時間歩こうと0円です。散歩をしていると綺麗な景色とも出会えたり、いろいろな人とすれ違ったりするのでいい刺激にもなります。同様に外をランニングすることもお金がかかりません。図書館で本を読むこともお金がかかりません。何冊読もうと無料です。いろいろな本があって知識欲を満たしてくれます。掃除もお金がかかりません。本気で掃除をすればたっぷり体を動かすことになります。部屋が綺麗になるだけでなく良い運動にもなって一石二鳥です。自宅で筋トレすることもお金がかかりません。どれだけ筋トレをしても0円です。ストレスが溜まっているならそれだけ気合も入ってかかるでしょう。ダンベルや器具がなくてもできる筋トレもあるので、興味のある方はぜひチェックしてみてください。ラジオ体操もお金がかかりません。ラジオ体操は全身の筋肉をまんべんなく使うように設計されています。ラジオ体操は朝に行うイメージがありますが、もちろん昼でも夜でも OK です。第1と第2の両方をやれば体も温まっていてストレス解消の一助となります。瞑想することもお金はかかりません。何も考えず目をつぶり静かな時間を過ごします。ほんの数分であっても清らかな時間を過ごせます。最新の研究によると瞑想にはストレス解消だけでなく記憶力や創造性を高める効果があることも分かっています。SNS や無料ブログもお金がかかりません。日頃のストレスを文字として書き出すと気分がすっきりします。見られてはいけない内容なら鍵付きのアカウントにすればいいことです。友人とおしゃべりすることもお金がかかりません。立ち話なら完全に0円です。音声通話やビデオ通話が無料のアプリを使えば距離が離れていてもおしゃべりできます。カフェやレストランなら飲食代はかかりますが、大した金額ではありません。半身浴を楽しむこともお金がかかりません。水道代と電気代はかかりますが、高が知れています。汗を流せば流すほどストレスも流れ出ます。血行も良くなるので美容や健康にもプラスです。他にもまだまだたくさんあります。ぜひ自分に合ったお金のかからないストレス解消法を見つけてみてください。お金がかからなければお財布のことは気にせず気が済むまで打ち込めます。お金がかからないストレス解消法があれば大きなストレスも怖くないのです。お金がないならお金がかからないストレス解消法に打ち込む。人生を上昇気流に乗せる30の方法。その6。運動が苦手という人はいても歩くのが苦手という人はいない。運動が苦手という人がいます。運動が苦手な人は歩けばいいのです。走るのが苦手という人がいますが歩くのが苦手という人がいません。歩くこともれっきとした運動です。早歩きでなくてもいいのです。大股でシャキシャキ歩くのもいいですが、そうでなくてもいいのです。小股の歩き、だらだらした歩き方で OK。だらだらした歩き方でも筋肉を動かして歩いています。全身の筋肉の7割は下半身に集中しています。歩くだけで多くの筋肉を刺激でき、良い運動になります。面白いもので一度歩き始めるとどんどん歩きたくなります。歩くとテンションが上がります。運動のスイッチが入るのです。少しのつもりがいつの間にか調子が出ていてたくさん歩いていることもありますね。運動が苦手な人はとにかく歩きましょう。帰りの電車で一駅前で降りて歩いて帰ります。買い物に行くとき車や自転車を使うのではなく歩いていけばいい。トイレに行くときわざと遠回りをしてみるのも良いアイデアです。今まで通ったことがない道があるなら興味本位の寄り道で歩いてみるのもよし。音楽を聴きながら歩くのもいいですね。少しでも歩く距離を伸ばして運動量を増やしましょう。スローペースでもだらだらした歩き方でもいいのでとにかく歩くことが大切です。研究によると1日の歩数が1000歩増えることに死亡リスクや心血管疾患リスクが低下することが分かっています。さあ歩きましょう。運動が苦手な人はとにかく歩く。人生を上昇気流に乗せる30の方法。その7。目標が多いから達成できない。目標を絞れば達成できる。目標を達成できない原因は意外なところにあるのかもしれません。それは目標の立てすぎです。いつも目標を達成できない人がいます。ベストを尽くして一生懸命頑張るもののいつも結果を出せずに終わるのです。そういう人は目標の立てすぎが原因になっていることが少なくありません。人のリソースには限りがあります。時間もお金も体力も有限です。リソースが無限にある人は世の中に一人もいません。目標に向かって頑張ることは限られたリソースの中でいかにやりくりするかの勝負でもあります。いろいろな目標を持って頑張るのはいいのですが、目標が増えるにつれてリソースが分散します。目標が2つあると2分の1になり、目標が3つあると3分の1になります。入作業ものは一作業もえずということわざもあるように、欲張るとろくなことになりません。目標がたくさんあるのはかっこいいのですが、現実として達成が難しくなります。結局どれも中途半端に終わって目標が達成できなくなるのです。目標を立てるならあれもこれも欲張って立てるのではなく、数を絞ると良いでしょう。目標の数はもちろん自分が持つリソースの余裕に応じて調整することが大切です。リソースに余裕があれば目標が複数あっても問題ありませんが、余裕がない人は目標をぎゅっと絞るのが得策です。あるいは大きな目標なら1つまで、小さな目標なら3つまでという立て方も悪くありません。目標の数を絞るにつれてリソースを集中させることができ、目標の達成率がぐっと上がるのです。リソースに余裕がないなら目標は1つに絞って一点集中型でいくのが得策です。これだという目標が決まったら、それだけにリソースを集中させます。自分のすべてを一つの目標に注ぎ込めば、驚異的なパワーを発揮でき、高い目標であっても達成できるのです。あれもこれも目標を立てるのではなく、目標の数を絞る。人生を上昇気流に乗せる30の方法。その8。なぜバラエティ番組ではいつも活気に満ちているのか。バラエティ番組はいつも活気に満ちています。司会者も出演者もニコニコしています。面白い話が飛び交っていて笑いが絶えません。みんなポジティブで話を前向きに持っていきます。全体的に明るい雰囲気が漂っていて、テレビのスクリーン越しでも眩しく感じることです。なぜバラエティ番組はいつも活気に満ちているのでしょうか。バラエティ番組の人ではなくスタジオに注目してください。明るい壁があって明るい照明が使用されているでしょう。可愛いマスコットがあったり、綺麗な花が置かれていたり、賑やかな飾り付けがあったり、これでもかというほどスタジオ全体に明るい装飾が施されているはずです。スタジオそのものがすでに明るいのです。明るいスタジオの中にいると自然と振る舞いが明るくなるし、笑いや元気も出てきます。明るく振る舞うから明るい環境になるのではありません。明るい環境があるから明るく振る舞えるのです。司会者も出演者も明るい環境からポジティブなパワーをもらっていて、それが番組の活気となっているのです。これは私たちの部屋にも応用できます。明るくいたい、元気でいたい、ポジティブでいたい、そう思ったらバラエティ番組のスタジオのように部屋を明るい雰囲気にしてみましょう。明るい色の壁、明るい色のカーテン、明るい色のカーペットにします。可愛いぬいぐるみを置いてみたり、造花でもいいので明るい花を飾ったりしましょう。インテリアも暗い色より明るい色のものを選びます。おしゃれなポスターを貼ってみたり、賑やかな飾り付けをしてみたりするのもよし。バラエティ番組のスタジオさながら部屋を明るい雰囲気にすれば、自然と心持ちも明るくなれます。環境は住む人の心に大きな影響を与えます。環境から明るいパワーをもらえ、自然と明るい気分でいられ、元気も出てくるのです。おのずとポジティブにもなれるのです。バラエティ番組のスタジオのように部屋を明るい雰囲気にする。人生を上昇気流に乗せる30の方法。その9。今やっておけば後が楽になると思えば、今すぐやる気が起きる。家事のやる気が起きない。仕事のやる気が起きない。勉強のやる気が起きない。なかなかエンジンがかからずやる気が起きない時があるものですね。ここで朗報です。一瞬でやる気が起きる便利なフレーズがあります。今やっておけば後が楽になるです。やらなければいけないことを冷静に考えてみてください。家事、仕事、勉強などほとんどのことが遅かれ早かれやらなければいけないことのはずです。よくよく考えれば今やっておけば後が楽になるのではないでしょうか。放置したところで自然と仕事がなくなるわけではありません。早めにやった方がそれだけ仕事が楽に済むというケースもあります。早めに仕事を片付ければ振動も減って精神衛生も良くなります。 やる気が起きないときは今やっておけば後が楽になると自分に言い聞かせてください。善は急げという気持ちになれます。自然とやる気が起き重い腰もあるのではないでしょうか。後が楽になるなら今すぐ頑張る意味を見出せます。嫌だな、面倒だな、後回しにしたいな、でも今やっておけば後が楽になるから頑張るかとなるのです。今やっておけば後が楽になると自分に言い聞かせ今すぐやる気が起こす。人生を上昇気流に乗せる30の方法。その10、態度の差が出るのは慣れたとき。毎回のことでも森井さんには丁寧に社員証を見せる。森井さんに社員証を見せオフィス流に入ります。社員証を見せるときどんな見せ方になっているでしょうか。普通に見せればいいのですが、いつの間にか雑な見せ方になっていることがあります。傾けて見せていたり、投げやりな感じで見せていたり。社員証は首元からぶら下げていることもあって少し不安定です。最初の頃はいいのですが、問題なのは慣れたときです。最初は丁寧な見せ方をしていても毎回のこととなるとまたかという感じになってきます。だんだん億劫な気持ちが出てきて雑な見せ方になっていることがあるもの。ぼーっとしているときはうっかり社員証の裏側を見せていることがあり、森井さんに止められることがあるものですね。顔を見ればわかるだろうということで社員証を見せなくなる人もいます。毎回のことなので少し手間に感じるかもしれませんが、セキュリティなので省くことはできず、その都度見せる必要があります。森井さんもきちんとチェックする必要があって気が抜けません。大切なことは慣れた時こそ丁寧にです。森井さんが確認しやすいようきちんと表側を向け丁寧に見せましょう。社員証を主衛さんに近づけて見せるとなお丁寧です。距離が近くなる分森井さんは確認がしやすくなります。態度の差が出るのは慣れた時です。どれだけ慣れても森井さんには毎回丁寧に社員証を見せることが大切です。どれだけ慣れても森井さんには毎回丁寧に社員証を見せる。人生を上昇気流に乗せる30の方法。その11、絶対うまくいくよと言ってくれた人に感謝する。絶対うまくいくよと言ってくれた人に感謝しましょう。断言する言葉だからです。断言には責任が伴います。なかなか言えるものではありません。うまくいかなかったらどうしてくれるの。うまくいかなかったので責任を取ってくださいと言われても困ります。その人はあなたを本気で応援したくてズバッと言い切って励ましてくれました。絶対うまくいくよと、これほど心強い言葉はありません。断言の言葉で励まされると自信がみなぎってきます。だから絶対うまくいくよと言ってくれた人に感謝するのです。断言で応援してくれた時どうして、根拠は、そうかな、などつまらない返事をしてはいけません。言い返すとせっかくの応援が台無しです。話の流れがストップして微妙な空気が流れます。せっかく成功を言い切ってくれたのですから言葉を素直に受け止め信じましょう。そうだね、絶対うまくいくよねと素直に信じた方が大きなパワーをもらえます。もらえるパワーはどしどしもらっておくことです。信じることでますますやる気が出て底力も湧きます。絶対うまくいくよと言ってくれた人を大切にしましょう。絶対うまくいくよと言ってくれた人に感謝する。人生を上昇気流に乗せる30の方法。その12、やらなければいけない仕事でやる気を出す方法とは。やらなければいけない仕事があります。やらなければいけない仕事は腰が重いものです。やらなければいけないという言葉には強制感があり、これが何とも厄介です。なかなかやる気が起きません。できればやりたくなりません。面倒だな、誰か代わりにやってくれないかなと思ってしまい、やる前からため息が出ますね。他の人にお願いしたくてもそれはできません。日常ではやらなければいけない仕事があるものです。やらなければいけない仕事でやる気を出す方法があります。やらなければいけない仕事とやりたい仕事と言い換えてみてください。そういうふうに思い込むのです。そう思えないかもしれませんが、騙されたと思って心の持ちようを変えてみましょう。上手に自分を騙すことも必要です。人に騙されるのは嫌なものですが、自分で自分を騙すなら受け入れられるはずです。これは私のやりたい仕事なんだ、嬉しいな、ラッキーだなと考えてください。たったこれだけで気の持ちようが変わります。重かった腰が軽くなります。不思議とやる気が出てきます。ほんの少し考え方を変えるだけで気の持ちようが変わります。やらなければいけない仕事をやりたい仕事と思い込んでやる気を出しましょう。自分で自分に魔法をかけます。やらなければいけない仕事は少し考え方を変えるだけでやる気が出るのです。やらなければいけない仕事をやりたい仕事と思い込んでやる気を出す。人生を上昇気流に乗せる30の方法。その13、今日の占いを見逃したとき。朝テレビの今日の占いを見逃しました。毎朝今日の占いをチェックするのが日課になっている人もいるでしょう。朝バタバタ忙しくしているとうっかり見逃すことがあるものです。私の今日の運勢はどうだったのだろうと気になりますね。そんなときは今日の運勢は最高ということにしておきましょう。自分で勝手に決めていいのです。人生では自分で決めることが大切です。占いの結果も自分で決めてしまうのです。今日の運勢は最高ということにしておけば明るい気持ちでいられます。さあ今日はどんないいことが起こるかなとワクワクしましょう。天気が良くても雨が降っていてもいいことが起こる前ぶりだと思えばいい。一日は明るい気持ちでスタートダッシュできるのです。今日の占いを見逃したときは今日も一日がハッピーになりますようにと祈る。人生を上昇気流に乗せる30の方法。その14、本当に大切なことならベストを尽くすこと。あなたにとって本当に大切なことは何ですか。もちろん一番大切なことは人それぞれ違います。仕事という人もいれば趣味という人もいるでしょう。家族という人もいれば恋人という人もいるでしょう。ペットという人もいれば推しという人もいるでしょう。人生のステージによって変わることもあります。スタメン獲得という人もいれば全国大会出場という人もいるはずです。大学受験という人もいれば就職活動という人もいるはずです。子育てという人もいれば病気の治療という人もいるはずです。本当に大切なことがあったとき間違いなく一つ言えることがあります。ベストを尽くすことです。本気になります。一切手を抜かずできるだけのことをやります。時間やお金を惜しまずどしどし投下しましょう。すべて投下するつもりで挑むのが良い。本当に大切なことだからです。大切なことなら惜しみません。惜しむとブレーキになりスピードが落ちるのです。もっと時間をかけるべきだった、もっとお金を使うべきだった、もっと力を入れるべきだったと後悔の声が聞かれます。時間は戻りません。悪い結果が出てから悔やんでも遅いのです。そこで本気にならなくてどこで本気になるのでしょう。やり直しはできるかもしれませんが時間だけは戻りません。人生の後悔をなくすためにもベストを尽くしてください。本当に大切なことならベストを尽くすだけの価値はあります。ベストを尽くせば最高の成果が得られるのです。本当に大切なことはベストを尽くす。人生を上昇気流に乗せる30の方法。その15、生まれつき持病があるからといって長生きできないとは限らない。私は持病があるから長生きはできないという人がいます。生まれつき持病がある人はしばしば病気に悩まされます。通院回数が多くなったり生活に不便があったりしてなかなかスムーズな生活を送れません。病気のせいで苦しい思いをすることも多くなります。しかし持病があるからといって長生きできないと決まったわけではありません。持病がある人に思い出してほしいのは一病息災という言葉です。一つぐらい病気がある方が健康に気を配るので健康に自信のある人よりかえって長生きできるという意味です。無病息災をもじってできた言葉ですが今ではすっかり市民権を得ていてどの辞書にも掲載されています。それだけ実際に当てはまるケースが多いということです。生まれつき持病があるからといって長生きできないとは限りません。大切なのはどれだけ健康に気を配った生活を送っているかです。持病を恨んでいても良いことはありません。ますます苦しいだけで気持ちも落ち込むばかりです。この持病があって良かったと思うことが大切です。 病気を治すというより病気と付き合っていくと考えた方が前向きになれます。持病があっても医療が発達した現代であれば長生きできるチャンスはあります。健康に気を配った生活を送ればもともと健康な人以上に長生きできる可能性もあるでしょう。持病がある人はむしろ持病をバネにして一病息災を実現していきましょう。生まれつき持病がある人はむしろ持病をバネにして一病息災を実現する。人生を上昇気流に乗せる30の方法。その16。厳しい締め切りで諦める人がいる。厳しい締め切りで燃える人がいる。仕事を依頼が来ました。それは厳しい締め切りでした。10日は欲しいところ、3日で完了して欲しいとのこと。時間がなくて十分な余裕がありません。この時2通りの人に分かれます。厳しい締め切りに諦める人と燃える人です。厳しい締め切りに諦める人は時間がない。10日でできるわけがない。無理に決まってると弱音を吐きます。やる前から諦めモードです。あまりに締め切りが厳しいので無理だと言って最初からギブアップするのです。一方、厳しい締め切りに燃える人もいます。厳しい締め切りだけど不可能ではない。自分を試すチャンスだ。絶対完了させてやる。と燃えるのです。厳しい締め切りにはタイムプレッシャーがあります。タイムプレッシャーを生かせば高い集中力を発揮でき、パフォーマンスが向上します。集中力が極限まで高まってゾーンの状態になると自分でも驚くような能力を発揮します。感覚が研ぎ澄まされ普段の自分にはできないことができるのです。一瞬の高度感もあって大変ですが気持ちがいい。厳しい締め切りだからこそ良い仕事ができるということもあります。厳しい締め切りに諦める人になるか燃える人になるかで人生が決まります。ストイックになるチャンスと思えばプラスに働きます。間に合うかどうかハラハラドキドキしますが、その感覚を味わうことも楽しいものです。タイムプレッシャーは上手に利用したい。厳しい締め切りもそれはそれでメリットがあるのです。厳しい締め切りに燃える人になる。人生を上昇気流に乗せる30の方法。その17。私たちが見落としがちな幸せな瞬間とは。私たちが見落としがちな幸せな瞬間があります。たっぷり睡眠が取れた朝の目覚めです。たっぷり睡眠を取れた朝の目覚めほど気持ちいいものはありません。充電が 100% 完了している状態です。頭も体もすっきりしていて朝から気分が最高です。肌の調子も良くて気持ちも明るい。充電 100% の状態なのでとにかく元気が出るし力もいります。不思議なことに見える景色までキラキラ輝いているように感じます。たっぷり睡眠を取った日は頭も体もよく働くので何でもハイパフォーマンスを発揮できるという嬉しいおまけ付きです。朝から幸福感に包まれるのです。日常には幸せな瞬間はたくさんありますが、たっぷり睡眠を取れた朝の目覚めもその一つです。お金は一切かかりません。その気になれば毎日できますね。睡眠は人にとって欠かせないもの。睡眠を大切にしてすぎることはありません。日中にしっかり体を動かすと夜の寝つきが良くなります。平日が忙しいならせめて週末だけでもいかがでしょうか。目覚ましを使わず自然に目覚めるまでたっぷり睡眠をとります。幸せな瞬間を味わいたいなら十分な睡眠を心がけましょう。気持ちのいい目覚めが待っています。朝から素晴らしい幸せを楽しめるのです。たっぷり睡眠をとって最高の朝を迎える。人生を上昇気流に乗せる30の方法。その18。試験の合格率を上げるシンプルな方法とは。世の中には数多くの試験があります。漢字検定や英語検定、運転免許試験や IT パスポート試験。民間資格から国家資格まで様々な試験がありますね。実技が伴う試験も少なくありません。試験の合格率を上げるためにはどうすればいいのでしょうか。もちろん一番はしっかり勉学に励むことですが、それ以外にも大切なポイントがあります。それは自分でお金を出すということです。必要な教科書、参考書は自分のお金で買います。学校に通うなら学費は自分で出します。受験料も自分でお金を出します。とにかく試験に関係するすべてのお金を自分の財布から出すのです。これだけで合格率がぐっと上がります。水に落ちると本気になるからです。真面目に勉強するようになります。学校にきちんと出席するようになり、先生の話も真面目に聞くようになります。おのずと高い集中力も生まれ、記憶力も向上します。根気も生まれて少々のことではへこたれません。水に落ちると不合格になった時のダメージが大きいので、必ず合格してやる。という意気込みに変わります。結果として合格率が上がるのです。何でもそうですが、リスクを取ることが大切です。自分でお金を出すということがリスクを取るということ。親にお金を出してもらうと、つい甘えが発生します。自分でお金を出せるなら出してください。親にお金を出してもらいたくても遠慮した方がいいこともあります。自分でお金を出して合格したときは、喜びも感動もひとしおなのです。試験の合格率を上げたいなら、自分でお金を出す。人生を上昇気流に乗せる30の方法。その19。くだらないことを大真面目にすることで素晴らしいものが生まれる。ノーベル賞のパロディとして1991年にアメリカで創設された賞です。分野は多岐にわたり生物学、科学、数学、文学、平和などがあります。人々を笑わせ、考えさせる研究に対して授与されます。毎年ユーモアと遊び心にあふれる研究が発表され、ニュースで見かけたことがある人も多いのではないでしょうか。一見するとどれもくだらないことのように思えます。しかしそう見えるだけであって本当は違います。研究者本人は大真面目にやっています。例えば2011年に科学賞を受けたわさび警報器は商品化されています。わさびの匂いで火災を知らせるというユニークなものです。アラーム音で十分ではないかと思いますが、世の中には聴覚障害者もいます。匂いであれば睡眠中の聴覚障害者にも分かりやすいということで高く評価されました。2013年に科学賞を受けた涙の出ない玉ねぎも商品化されています。催涙成分が取り除かれているため水にさらす必要がなく栄養を逃さず調理も簡単になることから高く評価されました。生で丸かじりもできます。これまでにない新しい玉ねぎということで2015年よりハウス食品から販売されています。2023年に栄養学賞を受賞したエレキソイドも商品化されています。これは電気の力で塩味を増強するというものです。減塩を実現できて健康効果を狙えることからキリンからスプーン型、お椀型の2種類が販売されています。あなたは今くだらないことをしているかもしれません。くだらないことだからといって本当にくだらないとは限りません。くだらないことを大真面目にすることで素晴らしいものが生まれることがあります。中途半端に終わらせるのではなく大真面目になってとことん突き詰めていきましょう。くだらないものが素晴らしいものに変わります。世の中に役立つ商品やサービスとなり社会貢献につながる可能性があるのです。くだらないことを大真面目にして社会貢献を果たす。人生を上昇気流に乗せる30の方法。その20。ニコニコしながら大丈夫と叱る上司に部下はついてくる。叱るときは厳しい言い方で叱る上司がいます。二度と同じことが起こらないようガミガミうるさく言ってしまいます。叱ることは必要ですが大切なのは言い方です。ダメじゃないか、しっかりしろ、情けないな、使えないやつだな、これは良くないのです。叱るとき感情をぶつけたり人格否定したりする上司は部下から嫌われます。感情をぶつけると部下はムッとします。人格否定すると部下は落ち込みます。嫌われる上司は感情的、人格否定の言い方が目立ちます。悪いのはミスをしたプロセスであって人ではありません。誰でもミスはするし、上司も新人の頃はミスが山ほどあったはずです。いくら仕事のできる上司でも叱り方が悪いと尊敬できません。部下からこんな上司にはついていきたくないと思われ嫌われてしまうのです。部下から好かれる上司はミスをしても厳しい言い方はしません。ニコニコしながら大丈夫と明るく叱ります。あはは、やっちゃったね、大丈夫大丈夫、笑いながら大丈夫と言ってくれると部下はほっと安心します。大丈夫と言われることで心が救われる。叱られる時のストレスが軽くなります。明るい叱り方だと注意の言葉もずっと頭に入るのでよく覚えられます。部下はこの上司について言おうと思い部下から慕われるのです。 叱られるのは誰でも嫌なものです。一方で仕事では叱ることが必要な場面もあります。だからこそ言い方が大切です。言い方は注意してしすぎることはありません。叱るときはできるだけストレスを与えない言い方が良い。部下が求めている言葉は安心感です。笑顔と大丈夫という言葉があるかどうかです。叱るときは厳しい言い方ではなく優しい言い方を心がけることが大切なのです。叱るときは笑顔と大丈夫という言葉を意識して明るい言い方を心がける。人生を上昇気流に乗せる30の方法。その21。前の人が改札で引っかかってもムッとしない。駅の改札を通るとき前の人が引っかかりました。エラーの理由は様々です。チャージ不足なのかもしれません。前の人との間隔が狭すぎたのかもしれません。改札のタッチがうまくいっていなかったのかもしれません。乗車駅で改札を通るときタッチミスで改札を通り抜けてしまい記録が残っていないのかもしれません。切符を買って入場したのに出場するときはいつもの癖で交通系 IC を使ってしまい改札エラーになることもあります。改札に引っかかるパターンは意外と多いのです。前の人が引っかかるとちょっとした足止めをくらいスムーズな進行を妨げられます。後ろに並んでいる人は思わずため息をつきたくなる。急いでいるときや通勤ラッシュのときだとなおさらです。しかしムッとしてはいけません。本人も悪気があってそうしているわけではありません。ただのうっかりミスです。どんくさいな。自分だったらそんなイージーミスはしないと思うかもしれませんが実際はどうでしょうか。いいえ、きっとあるはずです。過去を振り返るとちょっとしたことから自分も改札で引っかかった経験があるはずです。自分もミスがあるのですから前の人がエラーになってもムッとしないのです。自分も人のことは言えない。時々ミスはあるよねと思えば寛大になれます。急いでいるときや通勤ラッシュのときでも前の人の改札エラーに優しくなれるのです。前の人が改札で引っかかっても自分も人のことは言えないと考え寛大になる。人生を上昇気流に乗せる30の方法。その22。ダブルブッキングになっても焦らない腹を立てない。テレビやニュースでダブルブッキングのトラブルを目にすることがあります。ダブルブッキングとは別々のお客さんから二重に予約を受けてしまうことです。ネット予約が進んだ現代でも絶対ないとは言い切れません。何らかの手違いでホテルや飛行機などで稀に起こります。いざダブルブッキングに直面するとドキッとします。泊まれないかもしれない、座れないかもしれないなどいろいろな不安がよぎって焦ります。中には腹を立てる人もいます。どうしてくれるんだ。責任を取れと怒鳴るのです。これは NG です。確かにトラブルといえばトラブルですが大きなことではありません。ダブルブッキングになったからといって野宿をしなければいけないわけではない。ホテルや航空会社も悪気があってそうしたわけではありません。ダブルブッキングをしたからといって別に命まで取られるわけではありません。こういう時は定番の流れがあります。ホテル側、航空会社側が必ず代替手段を用意してくれます。迷惑をかけたお詫びとしてよりグレードの高い部屋や座席に案内されることも少なくありません。希望の部屋、希望の席ではないかもしれませんが何らかの方法で確保に努めてくれます。ホテルや航空会社が全力で確保に努めてくれるのでその案内を大船に乗ったつもりで落ち着いて待てばいいだけです。仮に部屋や座席の確保が難しい状況だとしても必ず全額返金されるので安心してください。そして願わくは珍しい経験をしたと前向きに考えたい。ダブルブッキングという言葉は耳にしたことはあっても実際に経験することはなかなかありません。世の中ダブルブッキングを経験したことがない人が大半です。毎日経験をしたらそれはそれで珍しい経験をしたと前向きに捉えることが大切です。ダブルブッキングになったらそれはそれで楽しみましょう。少し予定は来るかもしれませんが珍しい経験をしたと前向きに捉えどっちに構えるのがいいのです。珍しい経験をしたと思えばそれもまた一興です。必ず面白い話のネタになります。良くも悪くも旅行のユニークな思い出なのです。ダブルブッキングを経験したら代替手段の案内を落ち着いてます。珍しい経験をしたと前向きに考える。人生を上昇気流に乗せる30の方法。その23。逆転負けをした時でも試合後の挨拶を忘れない。試合が終わった後はきちんと挨拶をするのがマナーです。礼をして握手をしてお互いの健闘を称え合います。相手選手とハグをしたり感謝を述べたりするシーンも見られます。これはプロ同士の試合でよく見られます。結果に関わらず試合後の挨拶ができる人はかっこいいですね。お互いの健闘を称えることはスポーツマナーの一つになっています。しかし普段は試合後の挨拶ができていてもある場面ではうっかり忘れることがあります。逆転負けをした時です。勝てると思っていたところで相手のファインプレーが決まります。試合終了直前まさかの大失点により逆転負けを喫するのです。逆転負けをした時は大きなショックがあって呆然となります。膝から崩れ落ちる選手も少なくありません。一瞬で目の前が真っ暗になり天国から地獄に落とされたような感覚があります。そんな時は試合終了後の挨拶が雑になりがちです。肩を落とすだけでなく礼がなかったり適当な握手になったりします。しかし逆転負けをした時こそ試合後の挨拶に力を入れることが大切です。逆転負けをしたということは相手は最後まで諦めなかったということです。そして素晴らしいファインプレーがあったということです。これは褒め称えられることであり素晴らしい健闘と言えます。相手のプレーにリスペクトすることが大切です。別の見方をすると逆転負けを喫したのは自分にも油断があった可能性があるとも言えます。その油断は今後の課題とすればいいでしょう。最後の最後まで気を抜かないことの大切さを身に染みて学べたはずです。逆転負けはショックで呆然となりやすい場面ですがやはり挨拶は必要です。逆転負けをした時こそ試合後の挨拶に力を入れたい。きちんと礼をして握手をして相手の健闘を称えるのがかっこいいのです。逆転負けをした時こそスポーツマンシップの見せ所です。逆転負けをした時でもきちんと挨拶をして相手の健闘を称える。人生を上昇気流に乗せる30の方法。その24。他の参加者と交流したいなら早めに会場入りするのが良い。セミナーに行くと開始前、他の参加者と楽しく談笑している人を見かけます。輪に入りたくても楽しそうに盛り上がっている雰囲気だとなかなか声をかけにくい。セミナー自体も楽しみですが、他の参加者との交流を楽しみにしている人もいるでしょう。参加者と話ができれば楽しい時間を過ごせるし、ちょっとした情報交換もできます。知り合いになって今後の付き合いに発展するかもしれません。楽しそうでいいな。自分も他の参加者と挨拶したい、交流がしたいと思う人もいるのではないでしょうか。参加者と交流がしたいならどうするか。早めに会場入りしましょう。早めに到着すれば会場はほとんど人がいなくてガラガラです。人がまばらなので後から入ってくる参加者と接点が生まれやすくなります。セミナーが始まるまでに時間があるので他の参加者に話しかけ会話するチャンスが生まれるのです。願わくは一番乗りを狙いたい。会場に自分しかいない状態なら間違いなく参加者との接点も生まれます。チャンスがあればセミナー主催者に挨拶するチャンスもあるかもしれません。セミナー後に懇親会があるからそれで十分と思うこともあるかもしれません。そうだとしてもセミナーが始まる前に知り合っておく方がメリットが大きいのです。早く顔を覚えてもらえ少しでも打ち解けられます。少しでも面識ができていればセミナー後の懇親会でより深く交流できるしいろいろな人に話しかけられます。参加者と交流したいならそれ相応のアクションが必要です。早めに会場入りすれば会場の雰囲気をチェックしたり写真を撮ったりする余裕も生まれます。会場の雰囲気になれることもできるのでいざセミナーが始まってからも内容に集中しやすくなります。何でもそうですが早めのアクションの心がけるのに越したことはありません。参加者と交流したいのであればできるだけ一番を狙って足を運びましょう。他の参加者と交流したいならできるだけ早めに会場入りする。人生を上昇気流に乗せる30の方法。その20。ちょっとしたプレゼントほどいつ誰にもらったか忘れやすい。豪華なプレゼントはよく覚えているものです。立派なプレゼントや高級なプレゼントはいつ誰にもらったかよく覚えているでしょう。わあすごい立派なもの本当にもらっていいの。素敵なプレゼントはありがとうございます。豪華なプレゼントは驚きや感動も大きい。 洋服を買うときはつい値段に目が向くように、プレゼントをもらったときもつい値段に目が向きやすい。豪華なプレゼントはインパクトがあるのでよく覚えているものです。豪華であるゆえにおのずとなく印象に残りやすいのです。一方、ちょっとしたプレゼントは忘れがちです。ちょっとしたプレゼントは豪華なプレゼントに比べるとやや印象に残りにくい傾向があります。なかなか大きな驚きや大きな感動はありません。驚きや感動が小さいため記憶にも残りにくいのです。ちょっとしたプレゼントは気軽に受け取りやすい反面、その気軽さゆえ印象に残りにくい。ちょっとしたプレゼントほどいつ誰にもらったか忘れやすいのです。今一度ちょっとしたプレゼントに意識を向けてみましょう。あなたが最近もらったちょっとしたプレゼントは何ですか？ちょっとしたプレゼントでもプレゼントに変わりはありません。手間もお金がかかっているし、優しい心も込められています。ちょっとしたプレゼントでもいつ誰にもらったかきちんと覚えておくようにしましょう。あの時いただいた〇〇を今でも使っていますというセリフも言えるのです。ちょっとしたプレゼントでもいつ誰からもらったかきちんと覚えておく。人生を上昇気流に乗せる30の方法、その26。一生懸命やって結果が出ないときは〇〇が足りないことを疑ってみる。一生懸命やっているのに結果が出ないときがあります。仕事、勉強、趣味、スポーツ。そんなときは努力が足りないのかな、もっと頑張らないといけないのかなと思うのではないでしょうか。一生懸命が足りない、もっと頑張れと叱咤激励する人もいますね。ここによくある誤解があります。一生懸命とはすでに 100% の状態です。全力を尽くしている状態です。持てる力をすべて発揮しています。サボったり手を抜いたりして結果が出ないならもっと努力が必要なのもわかりますが、全力を尽くして結果が出ないのはおかしい。すでに 100% で頑張っているならそれ以上頑張りようがありません。長く続けることもできません。あまり無理をすると怪我をしたり体調を崩したりする恐れもあります。あるいは燃え尽き症候群になる可能性もあるのです。一生懸命でやっているのにうまくいかないなら原因は別のところにあります。工夫が足りないのではないかと疑ってみてください。普通の方法や段取りでやっていないでしょうか。普通にやるのも悪くありませんが、普通の取り組み方だとなかなか結果が出にくいことがあります。ただひたすら大変という感覚があるだけです。空回りが増えることもあります。普通にやっていると思うところに工夫の余地があります。今一度自分の方法や段取りを見直してみてください。普通の方法や段取りで取り組むのではなく、できるだけ効率の良い方法や段取りを考えることが大切です。より効果的な方法、よりスムーズな段取り、できるだけ大きな成果が出る方法など徹底的な工夫を目指してください。無駄な工程をカットすることも大事な工夫の一つです。工夫をすればするほど小さな努力で大きな効果が出るようになります。さて、工夫ができてもそこで終わりにしないでください。ここから第2のスタートです。さらに工夫を磨くのです。もっと効率よくできないか、もっと段取りを改善できないか、もっと成果を出すにはどうすればいいのかと考えます。工夫には終わりがありません。自分の取り組みをじっくり振り返るとまだ工夫の余地が見つかるかもしれません。これでもかというほど徹底的に工夫をすれば最小限の努力で効果が出るのです。一生懸命やって結果が出ないときは工夫が足りないことを疑ってみる。人生を上昇気流に乗せる30の方法、その27。荷物入れがあるにもかかわらず隣の席に荷物を置くのは NG。 飲食店で荷物入れがあるにもかかわらず隣の席に荷物を置く人がいます。荷物入れがなくて隣の席に荷物を置くならまだわかるのです。他に置くところがありません。直接地べたに置くのも抵抗があります。荷物入れがないなら隣の席に荷物を置くのもありでしょう。しかし荷物入れがあるにもかかわらずわざわざ隣の席に荷物を置くのは不思議な行動です。隣の椅子の方が荷物を置きやすかったり、なんとなく荷物入れが気にならなかったりするのかもしれません。荷物入れがあるなら隣の席が空いていてもきちんと荷物入れを使う方がいいのです。お店側が丁寧に用意してくださっています。荷物入れがあるのはお店からのどうぞお荷物はこちらに置いてくださいというメッセージです。荷物入れを用意するにもコストがかかっています。わざわざ荷物入れがあるのはそれだけお客さんのことを考えている証拠です。人によっては椅子の上に荷物を置くことを気にする人もいます。荷物に荷物入れを入れた方が食事にも集中しやすくなるのです。荷物入れがあるなら隣の席が空いていても荷物入れを使う。人生を上昇気流に乗せる30の方法、その28。順番を譲る人に悪い人はいない。コンビニのレジに列に並んでいると前の人が順番を譲ってくれました。私のは時間がかかるのでお先にどうぞ。どうやらコンビニから荷物を送るつもりのようでした。荷物を送るときは処理に少し時間がかかります。しかも荷物を2つまとめて送る様子でした。あまり時間がかかると後ろに並んでいる人の迷惑になると思ったようで親切に順番を譲ってくれたのです。本来順番は順番なので後ろに並んでいる人を待たせても問題はありません。それでもその人は少しでも迷惑をかけないようにと配慮したのです。こういう対応はスマートです。レジの会計がスムーズになります。自分の行動でこの先どうなるか予想できているし、人に迷惑をかけないようにも心がけています。意外とこれをできる人はいません。ためらいもなくすっと振る舞う姿に感動しました。さりげない親切だからこそスマートに感じます。きっとこの人は普段から譲ることが習慣になっているでしょう。歩くときも運転するときもさっと譲れる人はぶつかることが減ります。トラブルが減ることでスムーズな人生も送れるでしょう。譲ることはトラブルを減らす習慣です。気の利いた振る舞いから優しい性格であることがわかります。順番を譲る人に悪い人はいないのです。自分のレジに時間がかかりそうなら後ろの人に順番を譲る。人生を上昇気流に乗せる30の方法、その29。渋谷から上野に行くルートには人生哲学が隠されている。山手線で渋谷から上野に行くという状況があるとします。山手線は1周 34.5km の環状になっています。厳密には環状ではありませんが、ここでは割愛します。通勤の際、山手線の渋谷、品川の区間を使っていると、日頃の乗車癖で上野に行くときも内回りで行くのがいいかなと思います。しかし、これは誤った思い込みです。実際は外回りで行く方が早いのです。渋谷から上野まで右回りも外回りも15駅という点は変わらないのですが、外回りの方が若干早いのです。スムーズに行けばおよそ32分で到着できます。内回りで行くものだと思い込んでいると、かえって遠回りになっていることがあるのです。さて、話はここで終わりません。渋谷から上野に行くには山手線外回りの方が早いのですが、実はもっと早く行ける方法があります。銀座線を使うのです。銀座線を使う場合も渋谷から上野まで15駅で同じですが、走行距離は短くなるため、さらに早く行けます。スムーズに行けばおよそ27分で到着でき、5分の時間短縮が可能になります。思い込みがあると、いつの間にか遠回りをしていたり、近道を見落としていたりするのです。これは人生にも言える話です。夢の実現や目標の達成には、そこへつながる道があります。夢を叶えるにはこの道を進むものだと思いますが、本当にそうでしょうか。一旦足を止めて、きちんとチェックしてみてください。よくよく考えてみると、ヤクルトから行った方が早いということがあります。さらに、ゼロベースで考えると、別ルートで行く方がもっと早いということもあるかもしれません。思い込みがあると、近道に気づけません。近道に気づくには、思い込みを捨て、ゼロベースで考える必要があります。渋谷から上野に行くルートには、人生哲学が隠されているのです。近道を考えるときは、思い込みにとらわれず、ゼロベースで考えてみる。人生を上昇気流に乗せる30の方法、その30。年末の大掃除はいつ行うのが良いのか。年末の大掃除はいつ行いますか。1年の最終日ということで、大晦日の12月31日に行う人も多いのではないでしょうか。仕事や家庭の都合もあって31日にしか時間がないという人もいるかもしれません。もちろん掃除の範囲が少なく、それで十分間に合うなら31日でもいいのですが、念頭に置いておきたい注意点もあります。31日はギリギリです。年明けまで24時間を切っていて、大晦日の1日がバタバタします。31日でも間に合うと思いますが、実際はわかりません。 洗濯しても乾かすのに時間がかかります。コインランドリーや乾燥機を使うにも混雑のためスムーズに使えないことがあります。同じことを考える人はいるものです。いざ掃除を始めると足りないものが見つかって買い物が必要になることがあります。すぐ終わるかと思いきや思った以上に時間がかかることが少なくありません。半日で終わる予定がなんだかんだ1日以上かかることがあるのです。大晦日は本来年神様をお迎えする日とされています。気持ちよく年神様をお迎えするためにも余裕を持って1日空けておくのが良いでしょう。大晦日にはすでに掃除やお飾りを終えているのが理想的です。年末の大掃除を行う理想の人は、ではいつ年末の大掃除を行うのが良いのか。30日までに終わらせるのがおすすめです。具体的には28日から30日の間を目安に行うのが良いでしょう。30日までに終わらせられれば31日はゆっくり過ごせます。年神様を気持ちよくお迎えもできるのです。ちなみに29日は29を連想させることがあり、遠慮を気にする人は避けた方がいいかもしれません。ということでベストは12月28日か30日ということになるのです。ギリギリは避けるに越したことはない。大切なことはギリギリは避けるということです。仕事でも何でもそうですが、ギリギリは避けた方が良い。年末の大掃除が中途半端のまま新年を迎えるのはすっきりしません。予定以上に時間がかかり間に合わないかもしれません。年末がバタバタする上、その日のうちに大掃除を終わらせられない可能性もあります。だからこそ年末の大掃除は30日までに終わらせるのが吉です。31日は予備日という考え方もあります。1日空けておけばちょっとした予定ができても対応できます。1年の最終日である大晦日はゆっくり過ごしたいものですね。30日までに大掃除を終わらせられれば31日は余裕を持ってゆっくり過ごせます。年神様と共に良い新年を迎えられるのです。年末の大掃除は30日までに終わらせる。人生を上昇気流に乗せる30の方法。まとめ。その1、青春の1日を過ごす。その2、積極的に自分と重なるところを探していく。その3、1ページしか読めないという人ではなく1ページ読めるという人になる。隙間時間の1ページ読書を積み重ねる。その4、出張先の本屋で面白そうな本を見つけたら荷物になってもいいのですぐ買う。その5、お金がないならお金がかからないストレス解消法に打ち込む。その6、運動が苦手な人はとにかく歩く。その7、あれもこれも目標を立てるのではなく目標の数を絞る。その8、バラエティ番組のスタジオのように部屋を明るい雰囲気にする。その9、今やっておけば後が楽になると自分に言い聞かせ今すぐやる気が起こす。その10、どれだけ慣れても森江さんには毎回丁寧に社員証を見せる。その11、絶対うまくいくよと言ってくれた人に感謝する。その12、やらなければいけない仕事をやりたい仕事と思い込んでやる気を出す。その13、今日の占いを見逃したときは今日も一日がハッピーになりますようにと祈る。その14、本当に大切なことはベストを尽くす。その15、生まれつき持病がある人はむしろ持病をバネにして一病息災を実現する。その16、厳しい締め切りに燃える人になる。その17、たっぷり睡眠をとって最高の朝を迎える。その18、試験の合格率を上げたいなら自分でお金を出す。その19、くだらないことを大真面目にして社会貢献を果たす。その20、叱るときは笑顔と大丈夫という言葉を意識して明るい言い方を心がける。その21、前の人が改札で引っかかっても自分も人のことは言えないと考え寛大になる。その22、ダブルブッキングを経験したら代替手段の案内を落ち着いてます。珍しい経験をしたと前向きに考える。その23、逆転負けをしたときでもきちんと挨拶をして相手の健闘を称える。その24、他の参加者と交流したいならできるだけ早めに会場にする。その25、ちょっとしたプレゼントでもいつ誰からもらったかきちんと覚えておく。その26、一生懸命やって結果が出ないときは工夫が足りないことを疑ってみる。その27、荷物入れがあるなら隣の席が空いていても荷物入れを使う。その28、自分のレジに時間がかかりそうなら後ろの人に順番を譲る。その29、近道を考えるときは思い込みにとらわれずゼロベースで考えてみる。その30、年末の大掃除は30日までに終わらせる。